理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早いものでこの配信が12月1日師走がスタートしてます怖いですね。
早いですね。
ねえ、なんかあっという間の1年でしたが、仁生さんは2025年いかがですか、振り返ると。
ねえ、2025年振り返るといろいろやってきましたね、
まずはこのポッドキャストがスタートしてますもんね。
ポッドキャストもスタートしましたよね。
それから前回かな、お話しいただいた TSS も今年ですか。
はい、そうですね、今年ですし、はい、スタートして、ちょっともうなんか記憶がね、もう、ね、年初というかもうなんかあんまり定かじゃないんですけど、3月は、オンラインサミットですかね、
はい、
こちらを主催してさせていただいて、21名の講師の方を、まあ、束ねてじゃないですけど、僕の人脈でお願いして登壇いただいて、7日間ですかね、1日3人の方ね、3人の講師の方登壇いただいて、7日間、もう2週間にわたってですね、やりまして、まあ、土日お休みにして次の週もやる、そういう形で、出まして、それも目標がね、1000人っていうのを掲げましたんで、
すごい
集めるっていうのでね、もう皆さん、そこまでねできるかなっていうなんか気持ちもあったんじゃないかなと思うんですけど、僕は言い続けて、本当に1000人、超えましたから、それはすごい達成感ありましたし、夏はですね、今年チャレンジしたかった桜島から鹿児島の、港まで泳ぐ砂あかあの海岸間まで泳ぐ錦江湾っていうね、湾なんですけど、その遠泳するっていうのをチームで、4人チームで泳いで、あと監督さんもいるんで、まあ、5人チームなんですけど、その大会に出て、ちょっと難しいかなと思ったんですけど、歓迎できて、
すごい。
すごいですね、4.2 キロですかね。タイムもね、なんか2時間半ぐらいがタイムリミットなんですけど、1時間40分ぐらいだったかな、
余裕ですね。
余裕だったんですよ、思いのほか。なんかメンバーがね、なんか、結構怪我をね、ちょっとその練習中になんかして、あんまり練習できなくなった方とかもいたんで、ちょっと厳しいのかなと思ったら、なんかみんなさん、体調はしっかりと作ってきて、
当
日に向けて、ね、直されてとか、みんな練習してたんで、思いのほか、なんか僕がついてくの、頑張るぐらいなんか僕が引っ張っていくつもりだと思ってたんですけど、そうでもなかったんですよね。はい。っていうものとかもやったんで、ありましたね。
マラソンは今年はどうだったんですか？
マラソンもね、やりましたね、今年は。もう年初からね、熊本城のマラソンをやったりとか、してましたし、はい、マラソン大会も、まあ、コンスタントに出て、まあ、なんか自分がっていうよりは、なんか一緒に出る人の、なんか、感想のサポートとか、そういうのも結構最近は楽しいので、マラソンもそうだし、あとあれですかね、遠泳というかね、オープンウォータースイムの大会も初めて参加する方がいらっしゃって、で、その方を完走か、歓迎か、歓迎させるために、後ろからついてって、なんかみんな、方向を失ってしまうというか、どこ行っていいかわからないみたいな、あっちだとかって言って、こう伝えながら、サポートして、その方もまあ、500メートルとかなんですけど、歓迎できて、なんかすごい喜んでました。やっぱ海だと、プールで泳いでると、ちょっと感覚違うので、怖くなっちゃったりする方多い
んですよ。そうですね。足がつかないとこ泳ぐんですよね。
はい、足つかない。
怖い。
その透明度もそんなにね、沖縄とかぐらいまで行けばいいんですけど、
そうですよね。
綺麗じゃないんで、やっぱり、その海が、視界が悪いから、なんか不安になっちゃう方とか、やっぱ多いんですよね。
波も来ますしね。
そうな、波が来るんで、なんか、それで、こう、飲んじゃったりとかしね。
自然の中にいると思うと、やっぱりちょっと怖さを感じる場面もあるということなんですが、こうしてお話聞いてくると、仁生さんは、プライベートの場でもいろんな方の伴走をしたり、こう、背中を押すことが多いということがよくわかりますね。
まあ楽しいですよ、その方が。なんか自分ごとはもういいかな、みたいな感じに少しなってきてて。の目標だけではつまんないんで、やっぱその巻き込んでですね、みんなで一緒に、こう、何か達成するっていう方が、なんか、僕は最近楽しいなっていうのはすごい思うので、なんか、いろんな人を誘ったりして、いろいろやってますね。
で、今年は、この桜島で泳いだり、それから皆さんのマラソンや、泳ぐオープンウォーターでしたっけ？
僕も達成。
はい、こちらをサポートしたりといったところで、本当に公私ともに大活躍の一年だったという感じがしますが、先ほどもね、巻き込む力という話がありましたが、今、人生さんはこの巻き込む力についても結構スポット当てて活動されてるんですよね。
そうですね。やっぱりこのね、自走するチームっていうのでやってると、やっぱりリーダーシップですね。リーダーの方とお話しすることも多いですし、リーダーの方をこうサポートすることも多いんですけども、やっぱり巻き込み力があるリーダーと、まあ、そうでないリーダーで、やっぱ結果が違いますので、そこはなんか、ちょっと研究じゃないですけど、探求をしておりまして、そこについては、もうやっぱり巻き込み力大事だなってね、日々思ってますね。
これやっぱり思うきっかけがあったと思うんですけど、どんなこう事例を見て思われたんですか？
ありがとうございます。やっぱりですね、いろんな会社さんだったりとか組織、コミュニティを見ていて、リーダーの方が、まあ、僕らよりビジョンですかね、なんかどんな世界にしたいとか、どんな社会にしたいとか、どんな目標を達成していきたいよっていうような、何かそういう掲げるもの、そういったものがない組織、リーダーと、そういうのがもうあってね、こういうのやろうって、みんなならできるよって、こう勇気づけながら、みんなを巻き込んでいくリーダーで、全く結果が異なる、違う結果になるので、ビジョンですね。ビジ
ビ
ョン
ジョン。
が大事。それを掲げる。そのビジョンを描く力っていうのが大事だなっていうのをね、非常に思いますね。
ただこのビジョンを描くっていうのは、こう、ぼんやりは多分皆さんできると思うんですが、具体的にっていうのは難しいですよね、作業が。
そうですね。まあ、できれば、まあ、数値化とかできると、ビジョンは良くて、まあ、例え
数
ば、
値か。
数値化、前回、ね、お伝えしたチームシナジーステージのね、メンバーたちと、今はね、オンラインサミット準備してるんですけども、前回は3月にやったっていう回は、21名の講師の方たちと、まあ、僕が掲げたビジョンがもう1000人の参加者だと、オンラインサミットやろうっていうことで、1000人集めようっていうので、言い続けました。もう初めは多分皆さんそこまでできるかなっていう不安があったと思うんですけど、みんなならできるって言い続けて最後まで行って、イベント自体が始まった時はまだ全然400人とかぐらいしか集まってなかったんですけど、もうスタートしてから日に日にこう進行するにあたって増えていって、最初本当に1000人超えたんで、もうこれはもう言い続けてよかったなって思って、みんなが、あ、私たちでこんなできるんだって、こんなね、大きな目標無理だと思ってたけど、なんか信じて、いや、できるってみんなで励まし合ったら本当にできるんだっていうのを、すごく自信になんかつながった、その経験、皆さんの経験だったんで、僕も本当に言い続けて、勇気づけて、信じてよかったなって思いましたね。
まさにこう人生さん、ご自身がその1000という明確な数字のビジョンを示して、で、こう叱咤激励じゃないけれども、一生懸命励まして、みんなを巻き込んで、人生さん自体が折れずにいくっていうのがやっぱ大事だったんですね。
そうです。折れずに行くは大事です。諦めない。もう、どんな、ね、状況だったとしても諦めないっていうのが、本当に大事ですかね。
スタートした時の400っていうのは、1000から考えると半分以下ですもんね。
もういか
ちょっ
ん
と
で。
心が折れそうになりませんでしたか？
いや、僕はもういけるって思ってます。もしかしたら
そ
メン
こ
バー
で
の、
すね。
それぐらいでいいじゃんみたいな形に思った方もいるかもしれないなと思います。だけど、みんなだったらそれできるよねって、もう思ってたので、それできるって言い続けて、経験になるし、自信になるので、みんなの実績になるので、そこにね、登壇したっていうのが、なんか自分だけのね、なんか成果じゃないので、それを言い続けて、まあね、なんか目標は、なんかね、みんなが難しいなって思うぐらい大きい方がいいと思うので、 こうなんか言い続けて、まあ僕はすごいワクワクしてたし、みんなもワクワクはしてたと思うんですよ。別にそれができなかったとして、なんかね、罰ゲームがあるわけでもないんで、
確かに。
来たらね、すごい自信になるものなので、なんかね、誰も傷つけない目標はいいかなって、しかも数字で明確なので、でもいつまでにって、ね、決まってますから、イベント終わるまでにそれやらない
そっ
と、イベント
か。
終わってから集まらないですから。
確かに、だから数値っていうのは、例えば今回の場合だと、1000人っていう人数と期限があるわけですよね。
がありますね。
いつまでにっていうの。これでも、だんだんの、人数が増えていった要因ってどこにあると思いますか？
ああ、いろいろあると思うんですけど、皆さん、そのイベントが進むにあたって、なんかこう楽しくなってきてるな、なんか感じたんですよ。
参加者の方
参加者
と
の
か、
方も楽しくな
登
って、
壇者の
登壇
方
者
も。
も楽しくなってきてるし、なんかみんながもう巻き込まれてってるみたいな感覚があって、そうすると相乗効果で、誘った方をさらに誘ってくれる方がいるみたいなね、なんかどんどんこう輪が広がってくるような。
面白いことやってるよっていう。
そうなんですよ。
そうすると口コミ力ってすごいんですね、やっぱり。
口コミ力はすごいですね。どんどん増えていきました。なので、なんか申し込みされた方が、ちょっと誰かなみたいな、初めはなんとなく分かるようなお名前の、なんかね、お付き合いがある方とかが申し込み、ね、されてるんです。そうじゃなくて、もう全然、知らないような方がいらっしゃるのは、その紹介が紹介を生んで、みたいな、何人もこう紹介された人がさらに紹介してくださるから、そういうふうに増えた、ね、増えたんじゃない。なんていうふうに思ってますね。
初めましての人もたくさん入ってきての、このやっぱり1000人っていうことになっていくわけですね。
ですね。なので、具体的なこう、まあ、ビジョン、目標、そういったものを掲げれるっていうのは、すごく、まあ、自分自身もそれはいい経験だったので、リーダーの方には、何かこうみんながワクワクするような、みんなにプラスになるようなこう目標やビジョンですかね、それを掲げて、みんなを巻き込めるように。ね、嫌な目標とか、嫌な、なんですかね、ビジョンだったら、誰も巻き込まれたくないの
そう
で、
ですね。避けたいってなりますよ
避け
ね。
たいってなんですけど、だからみんな巻き込まれたいとか、誰かの大きな目標とか、夢とかに、便乗したいとかっていう方って結構多いんですよ。その誰かの夢に、なんか、を応援したいとか、一緒にそれを叶えたいとか、そういう、考え方の方って多いね。僕もだからね、僕の師匠のジェームス・キナーがね、こう掲げてた、こう、まあ、1万人のね、そのセミナーの参加者を、ね、増やして、もう社会を変えていこうっていうのをすごい言ってたんですけど、なんかそういう、こう、ビジョンにこう巻き込まれたかったので、応援をして、僕もそこに乗っからせてもらって、いろんな活動をさせてもらって、いろんな経験させてもらったので、すごくね、今は本当感謝でよかったんですけど、なんかそういう方って、やっぱりいらっしゃ、ね、多いと思うんですよ、僕みたいな方。なんで、まずはそういった、誰かのこう掲げてくれたビジョン、まあ、リーダーですよね。そこに向かるっていうものですかね。それをしていくことによって、まあ、自分自身も成長しますし、そのリーダーの方のコミュニティも活性化するし、ということです。で、会社とかもそう、同じで、ビジョンを掲げれない会社、とかね、なんか夢とかワクワクするような目標とか、そういうのがない会社っていうのは、どうしてもやっぱりみんなが本気にはなれないので、衰退してしまうってなるので、ぜひね、こうリーダーの方は、大きなビジョンを掲げてですね、みんなを巻き込む、みんながワクワクするようなね、ビジョンを掲げていただくといいなっていうふうに思っております。
ぜひですね、これ聞いてるリーダーの皆さんね、ちょっと自分がこう力をつけて折れない心で、みんなを巻き込む、こんな気持ちで進んでいただきたいなと思います。さあ、ということで、人生さん、そろそろお時間となりました。人生さんのアクセスはどうしたらいいですか？
はい。アクセスは、まあ、ホームページですか
そ
ね。
うですね、
いただいて。まあ、ノートやね、メールマガジンや、いろいろ、教材などもありますので、そちらの方、からでも大丈夫です。あと、Facebook とかもね、やってますので、そちらとかも、全然、お友達申請していただければ、ポッドキャスト、聞いてますっていうメッセージいただけると、承認はしやすいので、あんまりなんかメッセージ付けだったら、ちょっと、
そう
今、
で
パ
す
ーティーの方とかね、結構来るので、誰なんだろうみたいなのあるんで、ちょっ
ね。
と、怖いなっていうのもあるので、メッセージでいただいて、ポッドキャストを聞いてますっていうのをいただけると、非常に承認しやすいので、 ご協力いただければと思います。
はい、はい、ということで、ぜひ皆さん Facebook もね、申請お願いしたいと思います。ということで、人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。